それでは休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。次に4番高橋側円議員。
はい、以上4番。
4番高橋議員。
昨年来あの避難所あるいは避難計画についてですね、質問させていただいておりまして、今回はあの緊急事態の際庁舎の機能をですね、いかに、維持するかということでお尋ねをしたいと思っております。この3月の定例会の時に、トップがなすべき24か条というなんかね、災害に遭われた全国の主な首長さんがまとめられた、いやそのことは触れませんから大丈夫です。だその中で24か条の中で、住民との対話をですね、トップは平成からよくしておくべきだというふうな提言をまとめてました。で、まあ、それを紹介しながら避難所の生活についてはですね、いわゆるその、避難生活避難所学会でしたかね、なんかそういう提言が内閣府で認められて、今最近は段ボールが盛んに言われておりますけどね、段ボールベッドがね、その学会が提唱しているのは、いわゆる衛生的なあのトイレ、そしてなおかつ暖かくてなおかつアレルギー性、アレルギーをお持ちの方への配慮のあるキッチン、そしてなおかつ衛生的なその暖かいベッドという、その頭文字を取って TKB というんだそうですが、まあ、そういうことの避難所 その大事さというのは今回 その出雲崎を取り巻くですね、緊急時、まあ、いろいろなものが最近のものを見ますと複合的にですね、多分襲ってくるのではないかなというふうな感じも持っています。でそういう中において、庁舎機能をどうするか、質問させていただく第1点は、町の内外および庁舎内での緊急事態が発生した場合、いろいろなシミュレーションの形があると思うんですが、町長はどのように今お考えなのか、あるいはどう対策を立てておられるのか伺いたいと思います。
町長。
はい、高橋議員さんのご質問にお答えをいたしますが、まあ、先ほど来からですね、話題になっておりますところの、この新型コロナウイルスの発生によりましてですね、まあ、災害時における避難の方法についてもですね、全く今までとは、ね、対応を変えたですね、変えたところの対応が迫られているということの中 ですね、私たちもまあ十分ですね、その辺も考慮しながらまあ進めてまいりたいと思っているわけでございますが、まあ、やはりですね、自然災害なりいろんな大きなですね、災害が発生したときにおける基本的な問題もあるわけでございますので、まあ、申し上げておきたいと思うわけでございますが、まあ、例えばね、出張等で私が不在のときにですね、そういうその大きな事件が起きたときどうするのかという危機管理体制というものをしっかりと構築していく必要があると思います。まあ、今高橋議員さんの、ね、ご質問の中にありますように、あの本庁舎がですね、使用できなかった場合の大会庁舎の特定と、まあ、それに伴いましてですね、電気、水、食料等の確保、あるいはまた災害時に最もつなぎやすい多様なですね、通信手段の確保とかですね、あるいはまた重要な行政データのバックアップ、あるいは必要時の業務の整理、まあ、これはですね、災害の大きなですね、災害発生時の大きな、まあ、重要力要素という、ことになって、業務ということになっているわけであります。まあ、このためにですね、行政機関が設置するときにおきましては、行政的に、実施すべき業務を特定するとともにですね、業務の執行体制や対応手段を業務継続計画としてあらかじめ定めていく必要があるわけでございますので、まあ、業務継続計画の対抗はですね、出雲地域の防災計画に示しておりますが、個別にはですね、今回のまた新型コロナウイルス感染症対策については、 についてはですね、定めてはおりますが、その他の大規模災害についても現在ですね、作業を進めておるというところであります。まあ、これらのことを踏まえまして、現在ですね、総合行政システム、戸籍システム、役場調整以外で利用可能とするためにですね、役場等の地方公民館のをですね、ネットワークで接続しまして、地方公民館でですね、住民の皆さんの住民票の発行とかですね、あるいは転入点数、あるいは移動情報等の管理、戸籍謄本等の発行が可能となるようにですね、検討を進めているところでございます。また本庁とですね、政労庁、あるいは政労庁、関岡村、彦村との4町村ですね、自治体クラウドを構成しておりましてですね、住民票の発行、あるいは転入転出、出生、死亡等のですね、移動情報の管理等を行うことができるようになっております。さらにこの点ですね、コンビニ、先ほど先般の教育でも議会で申し上げておりますね、コンビニ交付サービスを導入することにいたしました。住民票や印鑑証明の発行をですね、コンビニ等で置いて行うことができるようになるわけであります。また非常時のですね、通信手段といたしまして、まあ、衛星携帯電話、あるいは新潟県の防災、無線、専用電話およびファックス、新潟県原子力防災ネットワーク、電話、ファックスなども配備しております。まあ、引き続きましてですね、申し上げましたこの重要6要素をしっかりとですね、確認をしながら流動的にですね、いかな事態にも対応できるようにやってまいりたいと思うわけでございますし、またコロナ対策といたしましてもですね、新たな視点でですね、やっぱり見直しをしなければならんということも多く発生しておりますので、まあ、早急にですね、それの対応もですね、考えてまいりたいというふうには思っております。
はい、4番高橋議員。
今町長はですね、コロナには新しい視点でというふうなちょっとおっしゃってました、答弁でね。いわゆる普通に考えますと、役場の庁舎、この庁舎がですね、厳密に具体的に言うとですね、例えばコロナのどなたかが感染されたと、あってはなりませんけれども、例えばなった場合、そうするとですね、大雑把に考えられるのは全部を移転するっていうわけにはいかんわけで、そうすると2階と1階を分離する、あるいは課ごとの分離するというふうないろんなパターンがあると思うんですよ。今回特に今コロナということが一番の喫緊の課題ですから、コロナということで具体的にちょっと申し上げますとね、いくら何ですか、いろいろ今庁舎の中で、対面のところで、そういう衛生面の配慮をしていてもですね、やはりかかる、コロナにうつるということは当然考えられるわけですよ。もうここまで来ますとね、どなたが、発症してもおかしくない私は状態だと思うんです。誰も好き好んでなる人いませんよ、いませんけども、なった時に、やっぱりそれをどうするか、ちょっと横道それますって恐縮なんですけどね、5月の15日に朝日新聞のことを例にとりますとね、岩手県の県知事の達増知事が、私は第1号を責めませんと、第1号 の, その患者さんをですね、感染されたとしても第1号になっても県はいわゆる岩手県ですね、その人を責めませんと、感染者は出ていいのでコロナかもしれないと思ったら相談してほしい、陽性は悪ではないと、つまりコロナ の, その感染がね、陽性の場合それは悪ではないんだと、で感染未遂で居続けることはが目標ではない、感染者が出ないことは好ましいことではあるが、感染者にはですね、お見舞いの言葉を送ったり励まして、そして、優しくしてあげてほしいと。これね、出雲崎もね、これ誰かがなりますよ。だからそれはまずいって言って一生懸命蓋をするんではなくて、だからそれあっちゃ困るんですけどね、あっちゃ困るんですけど、その場合に町行政がどういうふうにするかで、一つ私はね、ちょっと横道で大変申し訳ないんですけど、町長がね、 だから今度の7月号とかなんかの広報に、町民にね心温まるメッセージを私は発してほしいんだね。これは通告じゃないんで、まあ、恐縮なんですけど、だけどあの私は責めませんよと。で一生懸命衛生には力を入れて、そして日々の生活を一生懸命やってください、一生懸命稼いでください、いうふうなメッセージをですね、町民に私は出す方がよっぽどね、まあ、つまり経済対策は打った、今度は心情面で町民にビジッとね、なるほどと思わせるね、対策何がないかなというふうに、これはまあ答弁いりませんから、これはちょっと流しますけど、というふうなねことをちょっと思ってたんですが、まあいずれにしても、私は、フロアを分ける、科を分ける、そういうふうなことでいくならば、今の一番大事なものは戸籍とかね、そういう、まあ、今おっしゃってるように、この機能を、中央公民館なら公民館の方に、それがネットワークとしてきちんとできるような体制を早急にすべきである。で、あの例の臨時交付金の、今のなんかあの104番目だったんですかね、活用事例の中にも確かあるんですがね、とにかくそういうネットワークのその整備を早急にやると。と、あのせっかくそこの自動が あそこまで多世代まで来てますから、だからあとはあそこを広げてですね、でなおかつもう一つ言いたいのは、公民中央公民館の中には視聴覚室、あるいは2階には研修室等もありますよね。ああいうものをやっぱりそこまでもね、ネットその配備を完璧に私はしてやっておいてほしいんですよ。いろいろな形がこれから想定されるんですね。ですからそれはね、今のうちに早く手を打って、そして多分国は今後そのような形の交付税対策をしてくるんじゃないかと私は思うんですけど、その辺町長いかがですか。
町長、
まずですね、コロナウイルスにかからないということが大原則ですが、その点に対しては先ほどね加藤議員さんのご質問にお答えしておりますが、もし仮にですねコロナウイルスにコロナウイルスもですね、かられたという場合には、これはですね避難ではなくて直ちにですね指定のですね病院なり、あるいはですね特定の場所にやっぱり、その方から移動してもらうということが原則でございますので、まあ、避難所にそういう方をですね収納するというわけにはまいりませんし、できないわけですのでございますので、まずですね、この大災害の発生時における避難する場合には、いわゆるその3密ですね、これを避けるためにどう対応するかということが今話題になっているわけでございますので、まあいろいろですね、報道されていますので、いろいろな簡単にこうセットして個人個人がこう隔離というか他との接触を図らないようにするというようないろいろな方策はですね進められておるわけでございますので、まず感染、そういうコロナウイルスにかからないような体制をですね災害時において対応するということを、まあ、考えていかなければなと私は思っています。まあ、さらにメッセージという話でございますが、実はですね今回商品券とですね、いわゆるその学生の皆さんに、マッシュしているですねお気持ちを差し上げるわけでございますが、そこにはですね今議員さんのおっしゃるように、まあ、この厳しい中におけるですね皆さんから十分ですねコロナウイルスに対する対応とですね、まあ一つ、まあ大変でしょうが、まあ元気を出してね、まあ一つ頑張っていただきたいというメッセージを添えてですね差し上げたいということで、まあ用意してございます。まあそういう中におけるですね、やっぱり私は常に議会の皆さんに、あるいは区長会議で申し上げているんですが、やっぱ災害時におけるね分散避難というのをもう徹底的にやらなきゃだなと私は思いますね。そのことによってですね行政だけでは対応できないですね、もう限られた避難所ですから、そこにおけるですねある距離感を持ってですねそういう施設の中で皆さんからお住まいと避難していただくということは限界があるわけですね。だから私はもう前々から申し上げているね、最近それが大きな話題になってますね、分散避難というものをねもう徹底して私はやりたい。いわゆる集落、それぞれの集落内においてですね、 単に寸責の作品しなんですよ。そうじゃないんですよね。やっぱり集落内においてしっかりとコミュニケーションを図って、こういう時には一つ安全な場所がこうあるんだから、その時にはそこにちょっとお願いして、そういうものを作っていかなきゃいけない。今それはもう大きな話題になってます。私は前から申し上げてる、まあ、そういうこともですね、範疇に入れながらね、まずこういう時代におけるですね、避難体制というものを構築していかなきゃならんというふうには思っているわけでございますので、まああのコロナにかからないことを大原則に、皆さんから避難なりですね、その対応をしてもらって、その間その後におけるですね対応、あるいはですね住民各位に対する行政事務というものは必ず相互を下さぬように、円滑にいくようにですね、常に体制を整えてまいりたいと思っているわけでございますので、まあ、一つご理解いただきながら、また皆さんからもね、お気づきの点はしっかりとまたご指摘いただきたいと思っています。
はい、以上。
4番高橋議員。
さっきもう一つお尋ねしていますのは、そのつまり、この役場庁舎の機能をね、公民館、中央公民館の方に例えば移すとして、というかそういう場合があったとして、やっぱりいろいろな想定をしてほしいと。だからまあ ネット関係をまあ整備する、これはもう当然なんですけども、シミュレーションとしてですね、今度は中央公民館のその行動をまあ一つのワンフロアでまあするとしてもですね、万一の時にはまた各課ごとに分けるとかですね、いろいろなことで言うと、視聴覚室なり研修室なり、そういうものがちょうどまあ失礼ながらいい、ある意味ではスペースではないのかな。だからそこら辺にもネットのその環境整備を配慮しておいてほしいと私は思うんですが、その辺の考えはいかがですか。
町長。
はい、ですね、失礼しました。現在ですね、中央公民館及び多世代交流館、きれいですね、ズル市ではネット環境が整備されております。さらに無線によりですね、役場庁舎内の先ほど申し上げた LINE の接続、メールの送受信、インターネットのアクセスが可能となっています。また事務室以外においてもですね、ネット環境を整備することは可能ですので、期待なく対応できるというふうに思っております。
4番高橋議員。
それではもう一回確認しますと、中央公民館は完璧だと、こういうことでいいですね。ふれあいの里もね、できればね、あわよくばというか一緒にね、やはりそれはだけど今度はラインが全く距離が違いますからね。だからまただけどそれもいろいろな意味で将来のそのあってはならない災害の時のもう避難所になってますからね。ですからやっぱりこれもね、視野に入れていかなければならないし、海岸の公民館もそうですね。やはりだからそこをポイントはですね、絶対に遺漏のないように思うんですが、遺漏のないような対策を講ずべきだと思うんですが、その辺町長の意気込みはどうでしょうか。
町長。
まあ今議員さんのおっしゃるようにね、まあ、私はやっぱり自治体のですね、進化を問われるときはね、非常時じゃないんですね。まあ、原さんのおっしゃるように、こういう異常事態のでね、自然災害とかそういうときにですね、いかにですね、住民各位にですね、ご迷惑をかけないように迅速かつですね、確実にですね、行動し、しかもですね、安全を確保してやる、あるいはですね、いろいろお困りのことに答えがするということがね、これが一番大きな評価になるんですよ。非常時におけるね、いろんなことは当たり前、まあ、当たり前って必要なんですが、もうこれは当然なんですが、やっぱりこの異常災害時における時の住民対応というのが、もう私は一番肝要だと思ってます。まあ、そういう意味でね、私たちはかつての地質地震、地質沖地震の時もですね、もう速やかに対応できたということで、まあ、住民の皆さんからもね、まあ、それはいろいろお叱りを受けることもあるんですが、感謝をされていることに考えましても、やっぱりね、これから起こり得る、ね、南海トラフとか、あるいは垂直下型、最近地震がたくさん起きていますので、 まあ、あらゆる面のですね、災害を想定していなければならない、そういう時における行政のですね、対応は一般評価されると私は思っていますので、まあ、議員さんのおっしゃることもですね、十分範疇に言いながらね、ビューイル作用があってね、しっかりと対応していくべきだと思ってますし、まあ、足らないところはもうさらにですね、あの松内金にまた補足しながらあの対応してまいりたいというふうに思っています。
以上、
4番高橋議員。
はい、4番、これで最後になりますが、先ほど冒頭触れましたそのトップがなすべき24か条と言われているですね、その冊子の中に、平常からですね、トップがね、これも絶対言っておくべきだという項目があるんですね。なるほどなと思うんですが、これはぜひちょっと町長も改めてですね、見て、いただければと思いますが、そのまま読みますとね、平常時の時の5番目にですね、行政にも限界があることを日頃から率直に住民に伝え、自らの命は自らの判断で自ら守る覚悟を求めておくことというふうにね、書いてあるんですよ。私これね、本当に我々、一般住民としてはね、町は何やってんだ、大体すぐ言いたくなるんです、ね、町のやることだっけなみたいな言い方で、避難的な現実言葉があるんですけれども、だけどやはりその辺はね、普段から避難災害等も含めましてね、やはり住民との町民との対話等を絶対に太いパイプでつなげていってもらいたいんですよ。そうでないと大変、お互いがですね、その相互を噛むというふうなことになっちゃ困ります。まあ、その辺の覚悟を最後に聞いて私はこの質問を終わりたいと思いますが、町長いかがですか。
町長、
はい、議員さんのおっしゃる通りですね、私も常に申し上げているんですが、是助、共助、公助、この3つがですね、やっぱり基本となっているわけでございますが、共助、公助、公助はですね、もう限界ですね。やっぱり究極はね、自助、自分の命を自分で守る、安全を確保すると、これやっぱりこれをですね、しっかりと住民の皆さんから認識をしてもらわないとですね、いかにですね、行政がですね、どういう指示を出してもそれに対する答えが出ないというようなことになって、またらですね、尊い命が失われていることもあるわけでございますので、おっしゃる通り、私はやっぱりね、行政としてやるべきことをしっかりとやる、それだけにまた住民の皆さんからも自分自助という自分の身を自分で守るということの大原則をね、しっかりと一つご認識いただくということを、これからも強くですね、町民の皆さんにお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
終わります。